記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。月2回ポッドキャスト配信中の記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この特別版としてこの時間は特報橋本の会社発見伝をお送りしていきます。橋本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これまでに取材してきた企業の中からキラリと光る一社を橋本さんの分析とインタビューによってリスナーの皆さんにご紹介しようというのがこの特報橋本の会社発見伝です。今回お話を伺いますのは、前回に引き続き元祖タコマサ代表取締役社長の山地秀樹さんです。
前回はですね、もともとそのタコマサの創業、おじい様から先代のお父様が創業されたんですけど、恵方巻きのね、海苔のね、販売をされてたんですけど、恵方巻きの文化を作りながら、そこで成功しながら、それをやっぱりスパッと切ってタコマサの方に転身したっていうね、本当にね、野生の感っていうこの経営者の真髄をちょっとお聞かせいただいたんですけど、そこをですね、タコマサ2代目の山地さんがやっぱり鍛えられて、デッチ奉公みたいにしながらね、これでタコマサをどうこれ継承してたのか、そのあたりをですね、ちょっとじっくりとお話を伺いたいですね。
ぜひお聞きしたいですね、それではこの後じっくり伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は元祖タコマサ、日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。
それでは早速ご紹介しましょう。元祖タコマサ代表取締役社長の山地秀樹さんです。山地さん、よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。前回は、番組の最後の方でですね、1996年にタコマサに入社されて、でその後どうされたんですかとお聞きしたら、誰もやらなかったその実演販売をもう東京までトラック自分で運転してですね、あちこちで実演販売された。2代目の社長でね、社長のボンボンやろっていうふうに見られる中で、誰もがやらないことをやっぱりやろうとしたっていうところでお話、ちょっと終わったんですけれども、そのタコマサの社長を継いだのが、2008年の6月。
そうですね、
でそこのあたりの経緯ですよね。お父様から、このあたりでお前が継ぐんだみたいなことを言われたのか、それはどういうふうに継いでたんですか、会社を。
ちょうど、私が39歳でしたね、社長になったのが。親父から、どっちか言うたら、やれって感じですよね。
この辺でやれと。
やれと。そろそろ大取り晴れっていうところの話があって、遅かれ早かれね、受けていかないといけない話なんで、分かりました
と
っていう感じでしたよね。
本当は4月末が決算期ですから
ね、本決算の後ですけどね、でも先に言ってしまったんですけど、まさかリーマン来るとは思ってなかったんで。
2008年これリーマンショックの年なんですよね、これね。
これはね、たこ焼き屋にリーマンショックって何があってんと思いますけど、見事に人の動きなくなりましたからね。
購入される方も減りました。
い
や、
だから出張はない、人は動かない、っていう。
いきなり大打撃。
大打撃でしたね、あの2008年だけは。
ここどうしのいだんですか、まず最初。
いや、僕しのぐもしのがんもどうやったらいいかわからないじゃないですか、正直言って。
社長になられてすぐですし ね。
でまだ親父が当時は生きてたんでね、社長にはなりましたけど、でも、一番大変な本当資金繰りですよね。
そこで苦労された。
もう売り上げ上がらないと、うん、資金繰り一番困るじゃないですか、はい、まあその辺の部分、それとうちの場合はやはり手作りで、うん、まあ、店はちょっとあれですけども、まあ、店もまあなんですけど、うん、やはりその冷凍のたこ焼き作るのに急激に売り上げ下がるもんですから、うん、やはりその製造しなくていいっていう感じになるじゃないですか。うん、まあ、そういう部分で本当にリーマンはなんかわけわからない状態でしたね。
そのじゃあ生産調整と資金繰りと、うん、まあ、両面でこ
う戦わなきゃいけない。両面ですよね。ほんでね、借り入れしてる返済が厳しくなるとかね、うんうん、もうわけわかりませんですよ。えらい時に社長譲ってくれたなみたいな親父もそんなになると思ってないし、誰も思ってないじゃないですか、はい、あの時リーマンショックなんかは、うんうんね、うん、
そこでなんか山地さんが、ま、学んだっていうか、 お父様、まあ、支えてくれたけど、
学んだってこの時はね、そんな学ぶことなかったですよ。
学ぶどころじゃない、
学ぶどころじゃないとりあえず生きていけんのっていう、
生きるためにどうすんだ、
どうすんだ、ほんであと生きていくっていうのは自分じゃなくって、うん、従業員をどうしていくのっていうところが、
ね、雇用を守り、
雇用を守らなきゃいけないっていうことが一番やっぱありましたよね、うん、でもねえ、お客さんがいない、
う
ん、
はい、
人が物買わない、
うん、
いやこんなことって起こりうるの、
起こりうるんですよね、
ね、
うん、商売やってるとね、
もうあるんですよね、
あるんですね、100年に一度とか言われてるけど、そんなもんじゃないですね、そんなもんじゃない
です、それがね本当に僕はもう代表取締役っていうけど、もうなんかもうやめたいと思いましたね
投げ出したいから辛かった
っていう、なってすぐじゃないですかもう俺社長いやみたいな感じで正直と思いました、
ね、その後どうだったんですか、リーマンで、うん、アメリカの金融とかまた結構すぐ立ち上がってきたりしたんですけど、
はい、
その日本の経済という
か、いやその後はもう結構動き始めたらもう、まあ、もう人が動き始めたんで、もう全然その辺はあれでしたけど、うんうんうん、僕にしたらその短い期間、まあ、短いか長いか悪いかもしれないけど、はいはい、こんなことってやっぱりあるんやなっていうのは、まあ親父もね、昔はその阪神大震災があったとか、うん、ね、いろんなことをやっぱり聞かされてましたけど、実際自分がこの経験した時に、うん、あ、何が世の中起こるか分からんねんなっていうのはやっぱり思っとかなきといけないし、うん、といって準備はできないわ、
まあね、そうですね、
これは、
うん、そればっかりやってると今度商機を、商売のね、
チャンス
を
逃しちゃったりするから、準備はできないけども、うん、こういうことも起こりうるんやな、
なるほど、
思いましたね、うん、
記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。
東日本大震災とかもちろんありましたけど、やっぱ大きなのはコロナですか、どうですか、いろいろまだ
やばい、いや、コロナ、
うん、
コロナ
2020年4月ですよね。
そやな、その後はコロナかな。でもコロナはまあね、まあコロナまでも。
ありました？
やっぱり、日本全体があんまりこうお金を使うという傾向ではなかったんで、で、やはりその、まあ、もちろんね、日本全体そうやと思うけど、為替の問題が一番大きいと思うんですけど、やっぱり原材料とかに輸入すると、やはり徐々に迫ってきてるその温暖化っていうのは避けれないなっていうのはちょっとずつは感じてましたね。
なるほど、商売の環境はまあ厳しくなってきてるなっていうね。
そうですね、それとやはり私自身もそうですけど、うん、やっぱりみんな贅沢になってるじゃないですか、日本人が、うん、それは何かって言ったら、やはり私が幼い時と今と違うのは、何でももう物が買える時代、
はい、
言ったらお金さえ出せば買える時代、
う
ん、日本人って一体何を求めてるのかなっていうところっていうのは、昔ほどその言ったら目標みたいなのがなくなってきてる、
あ、
そういう中で社長、お客様のニーズはどうやって掴んでらっしゃるんですか。
いやもうそれはね、私も現場行ったりとか、やっぱりお客さんに会ったりとかしないと机の上ではわからない。
現場にしか答えはないと。
現場にしか答えは僕はないと思ってるんで、今でもそうですけどね、ただし、まあ、日本人の方っていうのはね、
自分でも分かんない、
自分でも分からないですよね
価値観の多様化と言いますがね、なるほど。でもそういうね、あの難しい中で、さらに2020年にコロナが来ちゃったわけじゃないですか、この時って全部止まるわけでしょ、その
移動車止まりましたね、
移動しちゃダメ、営業しちゃダメ、
これ大阪府だけかもしれないけど、もう店まず閉めろ、
緊急事態宣言
で、宣言で店閉めろ、な飲食店はまずもうそこで売り上げがゼロになりますよね。
これ社長としてどうしたんですかそれ。
僕会社にもう小さい時から正直言って、別に笑い取るわけじゃないんですけど、落ち着きのない子なんで、ずっと会社の椅子に座ってることは不可能なんですよね僕ね、で会社にずっと座ってもしゃあないし、といって家におってもしゃあないし、これ動くしかないやろな、
社長一人で動くと、
だから従業員にはあんまり動かんでいいと、なんかなったら、コロナになったら、ほら当時は死ぬかもしれないっていう、
まあね、言われましたから、
まあ言ったらあれやったんで、もう無理すんなって、で社長動くんですかっていうから、俺は動く、
どういうふうに動かれたんですか。
だからやはり、まあ、新規開拓で、
新規開拓
で
コロナの最中に、
新規開拓、
新規開拓って何を新規開拓するんですか。
いやだからやはり今お客さんお得意先は何を望んではんねやろうなと、今まで行ったことないうちの得意先ですよ、でも全国にあるんで、じゃあどういうこと望んではんのかなっていうことをこう飛行機乗ってピュッと行ってしてたら、やっぱり旅行者はもうかなり減ってると、でも食べるものは人間やから望むじゃないですか、食べたいお腹減れや、でも食べるものが売れない、だ今までやったら例えばおにぎりとか、例えばサンドイッチとか、そういうの売ってたけど、それは売れなかったら廃棄になるからロスになるから、余計売り上げがないのにマイナスになると。
そうですね、廃棄ロスですからね、
あそうなんやっていうところ何箇所か聞いて、あ、ほんならさって、うちのたこ焼きって冷凍やね、
冷凍だから、
冷凍やし
廃棄ロスはない、
1年持つよと。でこれさ、お客さんのオーダー聞いて電子レンジで温めるってどうっていうので提案し始めて。
そういうことですか。
でまあ北海道から九州までダダダダッとこう回り始めさせていただいたっていうのが、僕にしたら、あ、よかった、仕事ができたみたいな。
これ浜田さんね、私もよく出張で広島とかも行くんですけど、ワン検査場をくぐって搭乗ゲートの待合室ありますよね、
出発までの間にね、
あそこに軽食コーナーってありますよね。
ありますね。
コーヒーとか、まあ、ちょっとなんか軽くおつまみとか
立ち食い寿司とかね。
そうなんですよ、あそこでね、広島のね、その搭乗口のところでタコマサさんが売ってるんですよ。
あら、連れてって、
大阪出るとき連れてってって俺これ広島なんだけどなっていうふうに思ってですね、じゃああれ山地さん、あの時に空港のそういう待合場っていうか、ああいうとこも営業されたんですか。
ゲートの中の売店を狙ったんです、だってゲートの外だったらレストランとかいろいろあるじゃないですか、で競争相手あるじゃないですか、でも荷物検査しました中入りました、入ったらもう何にもないし、 そこしかないじゃない。
あの軽食コーナーのところが多分ね撤退とかもあったと思うんですよ、そうですよね、そこに入ってったってことなんですか、営業して。
そうです、おにぎりは悪いわけじゃないですけど、おにぎりとかサンドイッチとかそういうのって1日で売れへんかったらロスになるじゃないですか、ほんならほんなら販売して売れなかったら店舗赤になるわけじゃないですか、ね、で赤にするんやったら売らん方がいいって言うんで販売しなかったんですよコロナの時に。でうちの商品は1年、とりあえず冷凍、それから冷凍庫で保存してくださいねと、ね、もう1年売れなかったらしょうがない、でもほぼそれはないですわ。
なるほど、
それやったらやってみましょうと。
これ広島以外でどういう空港に入ったんですか。
いやもう北海道は、もう例えば旭川とか釧路とか、
あらららら、あ、そういうところもじゃあどんどん営業して、
そうですね
全国区ですね。
記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。
しか
き続き元祖タコマサ代表取締役社長の山地秀樹さんにお話を伺います。
じゃあコロナが明けてこれ2000だから23年ですか、
5月、
ねね、5月に今5類になって明けてきて、そうすると人の動きも徐々にですけど広がってきて、やっぱそういうピンチの時に、まあ、仕込んだいたってちょっと言い方あれだけども、
いやそうですよ、
営業したことが、うん、今やっぱりすごく
そうですね、
プラス出てるんですか、
うん、今動くのはすごい大変やと思うんですよ、うん、私思うのはその大変な時に、うん、今おっしゃったどうやって仕込み入れるか、
これが大事だってことだ
ね。そうですね、
人と違う動きをすると、
うん、
人と一緒
にみんな動いてなかったじゃないですか、だから、うん、まあ今はねあれですけど、当時はもう飛行機ガラガラ、うん、もうエコノミーでファーストクラスみたいな感じで乗れるし、はい、ホテルは安いし、
はいは
い、っていう時代でしたよ。もう時代って言います
もん、出張経費もかかんないね。
そう
でもあそこであえて動くっていうのはなかなか躊躇した方が多かったと思いますけど、
そこで、ね
ねえ
うん、でもそのお客さんも実はそういうどんどん撤退していく中で、あのテナントがね、待ってるわけですよ、そのコロナが明けた時どうすんだとか、不安ですよね、みんなね、抜けちゃったら。そういう時にこのタコマサさんが、しかもこの冷凍っていうね、
あの時営業ほとんど動いてないですよ、僕全国埋まってたから思いますけど、
競合ね、競合
ももうみんな動いてないです。
なるほど、
じっとしとけ。
なるほど、
なじっとしててもこと起こらないじゃないですか、
はいはい、
行く得意先で全部言いましたよ。社長コロナなってもいいんですかっていうからなったらなった時やろ。でその中でうちはさあの家族、息子娘、うん、嫁さん、うん、おふくろって順番になったんで、うん、ああ俺も来るなと思ったけど僕はならへんかったんで、で仲いい病院の先生に、先生さこんだけコロナさうち家族4人になってさ俺ならへんってアホはコロナにならんのかって先生聞いたんですよ。某有名な大学病院の先生にね、いつもお世話になってるんで、はい、山井さんアホか賢は関係ないですよ。ただやっぱり動いてるから多分免疫があ
んだろうな、
山井さんもついてるんですわ
って。なるほどですね、
なるんやったらもうそんだけ家族で一緒に家族ね、まあ送るとは寝ませんよ、はい、だ子供と嫁さんとみんな寝てるんでしょ、
一緒に、ね、
もうがっちり布団で寝てますよ彼女でって言ったら、あそれで慣れへんっていうのはっていうのはありましたけど ね、だからまあある種ガッツでなってたまるか根性でなってたまるかっていうのは僕はありましたね。
いやそれね山地さん、根性論ってなかなか今ね、
ね、
どのところでもなかなかそれを口にするって難しいんですけど、ただ大リーグでも外国の選手も相当なハードワークしてるしね、この大谷選手もイチロー選手もね、うん、相当なハードワークしないとやっぱり勝てないわけですよ。
そうで
しょ
うね、
うん、でそのしんどい時をやっぱり乗り越えるっていうのが山地さんの人生だったと思うし、だからタコマサが自身がそういうね、
うん、
しんどい時をにやっぱり力をつけて、これがタコマサの成長につながったっていうふうに私は思うんですけど、いやこのもしその息子さんがね将来分かりませんけどタコマサを継いでいくみたいな時になった時に根性とかどういうふうに経営者として伝えていくのか、その辺どういうふうに山地さんって思うんですか。
いや私自身もやっぱりね、先代にはすごい幼い頃から根性とかね、今言うたらあれですけど何クソっていうことはすっごい教えられましたけど、
ああ そうなんですか。
そんなことね今の子に言ったって通用しませんや、うん、
あはい、
うん、だからまあ正直、うん、伝えるんであれば、うん、自分に勝てってことでしょうね。
自分に勝て、
ライバルは自分でしょうね。
あ、自分に負けて恥ずかしくないんかってことですか。
そう、でも自分に打ち勝てってことでしょうね。それが結果的にお金という部分であるやろうし、うん、喜びっていう部分であるやろうし、うん、っていうのが返ってくるんじゃないかなと。だから今の若い子は何を考えてるのかわからない、
うん、
何を求めてるかが僕にはわからない、
うん、
お金なのって、
うん、
それとも喜びなの、うん、ってそれともまた違う幸せ、
うん、
こう異性といての幸せとかね、うん、それは僕には分からないけど、でもやっぱり一番はお金とか運よりも、あ、今日今あることがありがたいよねって、
うん、
ね、こうやって生きれることがありがたいよねって、今日もありがとうございますって思える、その感謝の気持ちを持てるっていうところに僕はやはり己に勝つ、勝ち続ける、 己に挑戦し続けるっていうことが僕は大事なんかなって思いますね。ちょっとずつね、5歳の息子には教えてるんですけどね。
記事にできない金融裏話、国宝橋本の会社発見伝。
あの物価高とかね、はい、今あの人手不足とか、はい、なかなかこの経済情勢も厳しいような状況ですけど、はい、うん、ここからの、まあ、戦い方っていうか、このタコマサとしてのそこどうなかなか難しいと思うんですけど、
厳しい ね厳しい質問やね、本当にね、
そこどう考えますか。
うん、他力本願は無理やね。あ、それは他力本願っていうのはもうここにも要請へん、うん、政治家も何も無理期待しても無理、うん、じゃあ自分たちが何やっていくねんっていうところでね、え、僕答えこれ見つかってないんだけどね、今すごい質問いただいてあれなんだけど、でもやはりまずは、まあ家族いらっしゃる方いらっしゃらない方あるにしても、やっぱり本当に毎日まず、あ、今日もこうやって生かしてもらってありがとうって思えるような生き方をどうやって作っていくかっていうところかなって思う。
それとそこにタコマさんがあるいはタコマさんなのかどうかも含めて、
うんうん、
事業として
その中で、うん、うちのたこ焼きを食べていただける方が、うん、うちのたこ焼きを食べていただいて、あ、たこ焼き食べれたらよかったねってやっぱり思っていただけるような商品にしたいよね、
う
ん、
そういうものを作り出せるかどうかってことですね。
そうですね、
なるほどですね、
うん、だからもう本当にね、この物価高とね、今ねいただいた、うん、
人手不足、ね、
もう人手不足と、本当、うん、言い方すっごい投げやりかもしれんけど、働こうみんな、
なるほど、
働こうだから動こうって
そうですね、
ね、
おっしゃる通りです。
最後これだけ僕言いたいのは、まあ、本当にね、こう最近、まあ、出張はまあね多いから飛行機とか乗る回数多いんですけども、あんだけコロナの時にリモートとかいうのが増えたじゃないですか、はい、でもここ最近特に2月なんか雪で積もって全国、まあまあ時に雪国とかね、あの旅行客は減ってるんですよ、
はい、
でもビジネスマンの動き半端じゃないんですよ。
動いてると、
動いてます。だからこの間も伊丹大阪空港で、まあ、先輩に会って、山ちゃん最近さ東京大阪って飛行機飛んの大変ちゃうとか言うから、そうなんすよ、取れないんすよ、やっぱり人と会うで、人の顔見る、人と話す、だからお互い理解できると思うんですよ。
記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
いや本当にですね、そのタコマサ、そしてその山地さんの生き方もなんていうのかな、逆張りのところ、まさにピンチの中でこそですね、みんなと同じようになんかしょげてですね出るんじゃなくて、そこにこそやっぱり勝機があるんだっていうことで行動することですよね。このことっていうのはハードワークしてるやっぱりビジネスマンっていうのは皆さんそういうふうに動いてるんだというのを感じましたし、現場にしか答えがないとおっしゃってる山地さんの言葉にですね、本当その通りだなというふうにつくづく感じさせられました。あの前回に引き続きですね、事業をね背負って、でさらにそれをこの親父さんから引き継いで息子さんに継承していこうっていうね、事業者のなんていうのかな、本当の本音がですね聞けたのかなというふうに思います。はい、
今回は前回に続きまして元祖タコマサ代表取締役社長の山地秀樹さんにお話を伺ってまいりました。山地さん2回にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見伝。
という間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓則と
浜田節子でした。次回通常版は5月14日水曜日に配信いたしますので、どうぞお楽しみに。
次回もとことん聞いていきます。お楽しみに。
この番組は元祖タコマサ日本経済新聞社の提供でお送りしました。